お元気ですか？川越まさるのちょっと一言です。ヨーロッパの最高峰、モンブランのピークから滑降するために、船木和佐と友人は、1981年3月25日に、モンブラン4807メートル登頂を目指しました。4000メートルまで登ったのですが、天候を考慮してその日は下山することにしました。2500メートル付近を滑っているとき、船木はヒドンクレバスに落ちたのです。友人が船木をおーいと呼びました。バフバフという返事が返ってきましたが、きちんとした言葉にはなっていないのです。危険な状態にあることはすぐわかりました。30分で戻る、ヘリコプターを呼ぶからと声をかけましたが、再びバフバフという声にならない返事を返してきました。現場はプランド・レギューユ駅まで30分のところです。現場の特定のために友人はザックをその場に置き、次にどうすればよいかを考えました。二つの選択がありました。直接下の町まで尾根沿いに一気にスキーで下降するか、プランド・レギューユ駅を目指すかです。少し迷いましたが、駅に向かいました。3時半にその駅に着き、一人遭難したと連絡しました。救助隊はすぐにヘリコプターを飛ばしましたが、ガスが立ち込めてきたため、現場に着陸することはできませんでした。ヘリコプターの音は30分から1時間近く聞こえていましたが、そのうちに天候も悪化してきました。さあ、どうなるでしょうか。船木は落ちたクレバスの中でどうしているのでしょうか。一体どれくらいの深さまで落ちたのでしょうか。わからないことがいろいろあります。夕方6時頃、ヘリコプターは捜索を断念してスキー小屋の方へ降りていったのです。7時頃、プランド・レギュー駅に救助隊員が一人だけやってきました。友人は一緒に現場に行ってくれないかと彼に頼み、二人で現場に向かったのです。その救助隊員はもう真っ暗だし、二人で現場に行っても救助することは不可能だと考えていたようです。しかし友人の要請に従って一緒についてきてくれたのでしょう。とにかく現場に行かない限り救助活動は始まらないと考え、せめてロープの一本でも船木の元に垂らしてあげたかったのです。しかし結局現場までの道のりは雪崩の危険があり、途中で引き返すことになったのです。救助隊員に促されて友人はロープでシャモニーに下りました。夜8時くらいになっていました。降りてから30分ほど経つと雨が降ってきたのです。暖かい日でした。彼は山岳救助隊本部に行き、地図で遭難場所はここだと示しましたが、救助隊はそこではないだろう。きっとラ・ジャンクションだよと彼の言葉を信じなかったのです。彼らの経験上、ヒドン・クレバスがそんな低いところにあるはずはないとでも思ったのでしょう。その日は10時に捜索が打ち切りになりました。彼らは友人を翌朝迎えに来ると言って帰っていきました。彼は今夜は眠らなければとベッドに横になりましたが、友達を一人クレバスに残して眠られるはずがないです。彼は起きてしまった事実については極力考えないようにしようと努めました。これから何をすべきかだけを疲れ切った頭で考えていました。翌日の捜索に必要な装備の確認と準備をしました。もしヘリコプターが飛べない天候であれば、現場まで歩いていかなければなりません。だから体の疲れを取るために眠れなくても横にだけはなろうとしていました。気がついたら朝の4時になっていました。ピット・シューベルト著、生と死の分岐点、山の遭難に学ぶ安全と危険には、氷河のクレバスによる詳しい事故報告が載っているそうです。氷河に100人が舗装道路みたいなしっかりとした跡をつけたとしても、101人目がヒドン クレバスに落ちないとは限らないと、トレースがあるから安全という危険な誤解に警鐘を鳴らしています。続けて、安在連せずに氷河を歩いていて、クレバスに落ちる人は毎年かなりの数に上る。クレバスに落ちると大抵死亡すると、落ちて助かる確率は少ないと断言しています。 彼らの事故ではロープを持っていた船木の方が滑落したが、この本には同様の事故の記載があります。この2件ともロープを持った人がクレバスに落ちたものです。その時救助隊員の一人はこうつぶやいたのです。クレバスに落ちる役とロープを担ぐ役とは役とを事前にちょっと分けておいてもらいたいねと。遭難の翌日はよく晴れたいい天気でした。朝5時半に救助隊が友人を迎えに来ました。それ以前にヘリコプターは飛んでいましたが、友人が示した場所よりももっと上部を捜索していました。なぜかはっきりとはわからないが、彼らはラ・ジャンクションが遭難現場と考えた可能性が大きいです。友人は現場を知っています。置いてきた目印のザックが正確な場所を示せるので、自分を連れて行ってくれと救助隊に頼み、朝6時にヘリコプターに乗りました。彼らはスキーとシールを用意してくれました。山スキーは使えるかと聞かれたので、もちろん使えると答えました。遭難当日の夜は3月のシャモニーなのに雨が降るくらい暖かかったのです。現場付近でも相当湿った雪が降っていたのでしょう。船木が落ちたクレバスの口が雪で蓋をされる形になっていました。その蓋の上をこの日は歩くことができました。幸運なことに、この蓋のおかげでクレバスの中は雪道のようになり、外気に直接体が触れず、体温の低下温度が遅かったと思われます。遭難現場は普段はしっかりとしていて歩いていけるような場所です。ヘリコプターは片足だけを斜面につけてホバリングしています。ザックは昨夜から降り積もった雪が風で吹き飛ばされていたため、すぐに確認できたのです。よかったですね。このザックがなければ、友人は現場を見つける自信がなかったと言っています。救助隊の3人がクレバスに向かう1人をロープで確保しました。そしてクレバスに蓋をしていた雪を掘って、直径1メートルほどの穴を掘り、その中に降りていったのです。さあどうなるでしょうか。落ちてからだいぶ時間が経っています。ハラハラドキドキしますね。船木は生きているのでしょうか。続きは来週です。来週もお聞きください。川越勝のちょっと一言。お相手は川越勝でした。